はい、始まりましたCネットジャパンのニュースの裏側、前回からですねちょっと番組の構成を変えておりまして、これまでは、編集記者3人が出るというスタイルでしたけれども、前回から、1本をピックアップして、その担当の記者にですね、じっくり話を聞いていくというスタイルに変えております。またですね10月からは週2回の更新で、火曜日と金曜日にお届けをしております。そしてですね、2回目となる、今回としてはですね、Cネットジャパンの編集長の藤井と、あと編集部の佐藤のお二人で、お届けをしたいと思ってます。佐藤さん、簡単に自己紹介よろしくお願いします。
はい、Cネットジャパン編集部で、一応ですね働き方ワークスタイル周りとあと今回のテーマにもなる、ゲームを含めたデジタルエンタメの担当しております佐藤と申します。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。そうですね、我々は何でしょうか、この秋はやっぱりこうアップル祭りに並んでもう一つのお祭りといえばやっぱり東京ゲームショウかなと思うんですけれども、今回ピックアップした記事はですね、なのでその東京ゲームショウの今回の、会場レポート、写真で見るフォトレポートの、記事をピックアップしているんですけれども、こちらの内容についてはですねどんどんぜひ記事もご覧いただきたいんですけれども、ぜひ佐藤さんですね今回も現地に行かれているということなので、ちょっとこう現地の雰囲気なども交えてですねお話聞いていければなと思ってます。ちなみに佐藤さんってゲームショー歴ってどれぐらいなんですか？
ですね、東京ゲームショーはですね今年で25年になるんですけども、実はこの会社に入る前からも割とゲームに関する記事ということに携わる仕事をし続けていてですね、講師含めたら実は1回目からそれこそ昔は春と秋の年2回だったっていうところもあったんですけど、その時期からあとは、マカリメッセの前の東京ビッグサイトで行われた時から、講師含めて何らかの形で毎年行ってた、毎回行ってたっていう人間ではあります。はい。
あ、年2回やってたんだ。
そうですね。そうですね。多分それも覚えてる人も少ないぐらいのレベルではあるんですけど。
なるほど、なるほど。はい、私もゲームショー、そうですね。結構何度か現地取材とかもしたんですけれども、やっぱり何とも言えないこうワクワク感とか、親友にめちゃくちゃ並ぶとか、そうですね、ゲームショーならではの面白みあったと思うんですけど、今年はどうでしたか？
そうですね、まず、2019年までは、それまで皆さんが、よくご存知なたくさん人が集まる国内最大規模のゲームイベントという形で、ゲームショーは行われたんですけども、去年は新型コロナウイルスの影響で、リアル会場は全部中止になって、いわゆるオンライン開催というか配信番組が主体となっていました。で、今回に関しては今回もオンラインってついて、東京ゲームショー2021オンラインってついているように、配信が主体のゲームショーとなったわけなんですけども、新たな取り組みとして、一つは VR 会場ですね、仮想空間の中に会場を作ったこと、そしてもう一つは今回のテーマでもあります、オフライン会場ですね、マカリメッセにですね、プレスと一部のインフルエンサーに限定した形での、オフライン会場を設けたっていうのが今回のゲームショーになります。
はい、なるほど。そうするとやっぱり会場に来るお客さんは例年に比べるとかなり少なそうな印象があるんですけど、そのあたりいかがですか？
そうですね、実際、ガイドラインとしてもイベントは5000人以下という事情もありますし、今回4日間の会期中通じて一般公開は行わないインフルエンサーとプレス、いわゆる招待された関係者のみという、内覧会に近いような形で行われたものなので、人はやっぱり少ないというのが正直なところでしたね。はい。
なるほど。企業のブースの何でしょうか、作りとか集客の雰囲気とか体験のブースとか、その辺ってちょっと違ったりしたんですか？
そうですね、まずそもそもそれまでの東京ゲームショウというのは幕張メッセの全ホールを借り切って行われていたものなんですけども、まあ、今回は本当に人数を限定しているということもありまして、本当に1ホール分ぐらい、まあ、これまでイメージした中での10分の1程度の区画でしかブースは作られていませんでした。でそのブースもですね、基本的にはこういわゆるイベントステージみたいなものというのは全くなくて、いわゆる私有中心のブースと、あとインフルエンサーやメディアさんに取り上げられやすいようないわゆる絵になる、まあ、俗に言う映えですね、映えを意識したようなフォトスポットっていうところが主体のブースの作りになっていた、まあ、それがちょっと印象的なところかなというふうには思ってます。
なるほど、まあ、そうですよね。一般の方がやっぱりなかなかいらっしゃらないとこう用意できないコンテンツも結構多いんだろうなという気がしますけど、まあ、佐藤さんその、今回はまあリアルでも主催をされて、でオンラインももちろん視聴はしたと思うんですけれども、なんかこう、まあ、ここは当然コロナの感染者の推移とかによるんでしょうけど、なんかこう来年以降って どういうふうになることをこう期待したいですかみたいな、そこもお伺いしたいんですけど。
そうですね、僕もそれこそ本当に1回目から行ってきたような人間で、でその東京ゲームショウというもののあり方っていうのが、まあ、人それぞれだったり、まあ、価値観、そのゲームに対する興味のあり方とか価値観とかって、まあ、ちょっとそれぞれなので一概にこうだっていうのは言えないところはあるんですけど、やはり、多くの関係者やメーカーの方も、オフラインでの開催を望んでるなというところは感じるところはありますね。やはりそれは日本のそのゲームイベントちょっと海外とは特殊なところもあって、海外のゲームイベントはどちらかというと商談的な B2B 的なところの要素が大きいんですけども、うん、日本のゲームショーというのはどちらかというとそのユーザー向けに、まあ、一言で言ってしまえばお祭り騒ぎという言い方がいいと思うんですけども、うん、そういうこう熱気と一般ユーザーのこうたくさんいて、その場でみんなで楽しむ、いろんなそのイベントも週だけではなくてイベントも行われて、コミュニティにもその場で会える人たちがいるっていうところでの、盛り上がりで発展していたところがあるので、やはりその感覚を戻していきたいっていうふうに考えている方は多いなっていうふうなのが、まあお話を聞いてたり、中で感じたことではありますし、まあそういう観点で言うと、もうちょっとこう事態が落ち着くといいなっていうのが正直なところではありますね。はい、
なるほど、そうですよね、まあ、やっぱりリアルに勝るものはないと思いますし、あとは一方で多分その東京になかなか来れない方っていうのは、そういう VR 会場みたいな新しい、まあ、チャンスというかですね、まあ、可能性も出てきたので、そこがこうハイブリッドに進化していくと結構面白くなりそうですよね。
そうですね、やはり今回そのゲームショーの中でもそのオフライン、あくまでもそのインフルエンサーとメディアに限定したこともあってか、まあ、いくつか大手の会社さんが、まあ、出店を見合わせているっていう状況もありまして、そこはやはり、まあ、ゲームとオンラインはやっぱり相性がいいところがあるので、まあ、情報発信でその番組とかで、まあ、ご時世もあるんだとは思うんですが、そこでの発信の方がメリットがある、まあ、当然ブースの出店決してコストがかからないわけではない中で、配信の方がコスト的なメリットがあると捉えた会社さんもひょっとしたら あるのではないかなと感じる部分もやっぱりありますし、まあ、やはり、ゲームショーここ最近は本当にキャパシティいっぱいいっぱいまで人が集まっている状況で、まあ私有するのも難しかったり、人混みが非常に多いっていうところは、まあメリットもデメリットもあるっていうところもあるので、まあ、そこはその今回 VR 会場も新設したっていうところも含めて、新たな形っていうのを、大きな転換として新たな形っていうのを提示できるゲームショーの、まあ、第一歩になるかどうかはこの先を見ていかないか分からないですけど、少なくともその可能性を感じさせるものはあったかなというふうには思ってますね。
ありがとうございます。まあ、そうですね、セスも来年はリアルでやるかもみたいな話もあるので、ぜひですねゲームショーもちょっと新たな形を来年も期待したいなと思っております。ありがとうございます。ではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますので、皆さん来週もぜひお聞きいただければと思います。 では佐藤さんありがとうございました。
さよなら。ありがとうございました。さよなら。